令和5年度施政方針第1回光市議会定例会を2月20日月曜から開催し、令和5年度予算案などの議案が審議されました。議会2日目、市川市長が令和5年度の施政方針と予算案の説明を行いましたので、その概要をお知らせします。なお、令和5年度予算の概要については次号でお知らせします。光のスクラムを組んで、1月27日に光高等学校野球部の第95回記念選抜高等学校野球大会への出場が決定いたしました。光高等学校の皆さん、誠におめでとうございます。光高校の校歌の一節に、我ら光のスクラムを組むとあります。野球部の皆さんを中心に、生徒や保護者の皆さん、そして地域の皆様や光市に関わりのあった方々などの応援団と一緒に、光のスクラムを組み、夢を勝ち取りましょう。はつらつとしたプレーで鮮烈な光を放つことを期待してエールを送ります。時代変化の中で重要な生活の場、さて、世界経済や外交問題をはじめとした世界の情勢は、近年混迷の度を一段と深め、その影響は電気料金の高騰や物価高など私たちの生活全般に及んでいます。さらに、新型コロナウイルス感染症が世界を席巻したこの3年間に、私たちの生活や社会の至るところでデジタル化が進むなど、変化の波が大きなうねりとなって押し寄せています。経済学者で東京大学名誉教授の神野直彦氏は、私たちは人間を手段にするのではなく、人間を目的とする社会を目指さなければならないと指摘した上で、工業が破壊した自然環境を再生させ、人間の生活様式としての文化を花開かせれば、生活の場として地域は再生すると述べています。これは私たちが目指すまちづくりへの示唆に富んだ意見であり、取りも直さず豊かな社会と根幹を同じくする考え方だと私は受け止めたところであります。本誌に置き換えれば、不変不休の3つの都市宣言の理念が町の隅々まで行き届いたとき、私たちの町は人間本来の生活の場、つまり何よりも人の生活が優先される優しさつながる町へと進化することができる。このように言い表すことができるのではないでしょうか。時代の変遷とともに、今多くの課題が顕在化する中で、市民の皆様の幸せを実現するための鍵は、まさに地域の個性豊かな環境を守り育て、人間最優先の生活文化を築き上げること、つまり生活の場の再生にあります。デジタル化の進展により、今社会は大きく変わろうとしていますが、生活の場の再生は、今を生きる私たち一人一人の手によって成し遂げるべきものであり、デジタルは生活の場をより便利なものにするための手段に過ぎないことを肝に銘じておく必要があります。理想社会を実現しようとするエネルギーが強力な磁場を生み、多くの人々をこの町に引き寄せる3つの都市宣言の理念を基本とした人間最優先の政策を通じて、私はこうした好循環を作り上げることができると確信しているところであります。豊かな社会に向けた3本の柱。社会経済の先行きは依然として予測不能でありますが、神野教授が示された生活の場の視点もしっかりと参考にしながら、これから次の3本の柱によって豊かな社会へのステップアップを図ってまいります。つながりの再構築。1つ目の柱はつながりの再構築であります。先日、中学生と対話をする機会をいただきました。その後、生徒からのレポートで、今の中学生が光の街に感じている思いを知ることができましたが、その中で大変驚いたことは、実に多くの生徒が挨拶に触れていたことであります。例えば、挨拶をすると笑顔で挨拶が返ってくる。 このことに地域とのつながりを感じるといったものであり、そこから私は中学生たちは挨拶をするという行為だけではなく、帰ってくる挨拶を通じて自分たちも地域の一員であることを確認しているのではないか。さらに中学生は成長しながら地域とのつながりを求めているのではないかと感じたところであります。新型コロナウイルスの発生から3年が経過し、アフターコロナへの視界が広がってきましたが、このような人とのつながりや地域での交流の活性化が私たちが直面するさまざまな問題を解決するための大きな手がかりとなることは申すまでもありません。こうしたことから、コロナ禍で希薄となってしまった地域のつながりを再構築するため、本年度市民の皆様や中学生・高校生の皆さんを対象とした対話事業を展開するとともに、つながりの根底にある市民の皆様の暮らしや市民の皆様が安心して能動的に活動するための環境整備に取り組んでまいります。市民の皆様や団体など多様な主体と協調しながら、町のつながりを再構築し、今後の施策展開の土台にしてまいる所存であります。未来を展望した政策の推進。二つ目は、未来を展望した政策の推進であります。昨年スタートした第三次総合計画には、豊かな社会のビジョンである6つの基本目標を掲げ、20年後の町の姿のイメージを具体的にお示しいたしました。これは計画策定の際に、未来につながる町づくり提言版を市内12のコミュニティセンターや高等学校に設置するなどして、広く市民の皆様から意見を伺ったほか、町づくり市民協議会で熟議した、いわば市民の皆様の夢や願いを詰め込んだ本市の未来の姿であります。私に与えられた4年間の任期もすでに後半に突入し、本年度はまさに私たちの進化が問われる1年となりますが、こうした未来の姿を具現化していくためには、今後も対話を通じて市民の皆様をはじめ、団体、民間事業者などオール光の英知を結集し、総合計画に基づくまちづくりを着実に進めていく必要があります。そこで安全安心の砦となる防災指令拠点施設の整備や、最新鋭の総合防災情報システムの構築をはじめ、子どもたちの確かな成長を社会全体で育む小中一貫光学園の推進、公共交通網の整備やデジタル化により、たくましく町を進化させる基盤整備など、未来を展望した市民最優先の政策に重点的に取り組んでまいります。また市役所庁舎は、こうした未来の形を作る業務拠点として極めて重要な役割を担うものであります。現在整備の動きを凍結していますが、将来的な庁舎整備に向けた準備として、本年度より庁舎整備基金の造成に着手いたします。現在と未来を創造する組織改革。3つ目は、現在と未来を創造する組織改革であります。私は常々、自分自身の足元と遠く水平線の彼方を同時に見通すことが市長のあるべき姿だと申し上げてまいりました。ただいま申し上げた2つの柱は、足元にある今まさに解決すべき課題と、水平線の彼方を展望した未来に向けた土台作りでありますが、この大きな目標を成し遂げるには力強い推進力が必要となります。このため、市政発展のエンジンとなる市の組織体制についても、私たちの足元と水平線の彼方を同時に見渡すことができる組織へと進化させます。この度、部政条例の改正議案を提出し、ご審議いただくこととしていますが、少子高齢化や人口減少が進む中においても、都市政策の観点から生活の場にふさわしい持続可能な都市環境や地域交通の構築を進めるほか、豊かな自然や人の優しさといった町の魅力を基軸として、 多くの人を呼び込むための観光とシティプロモーション活動を一体的に推進するなど、直面する課題への対応を第一義としながらも、新たな未来をつくる政策を効果的に遂行する未来創造型の組織への変革を目指していく所存であります。激動の時代において、多様化する行政ニーズにしなやかに即応するため、私たち自身も変化を厭うことなく、チーム光市一丸となって市民の皆様にきめ細やかに寄り添いつつ、豊かな社会への確かな足がかりを築いてまいります。以上、本年度の市政運営に臨む初心の一端を申し述べてまいりましたが、先ほども申し上げましたように、私に与えられた4年間の任期はすでに後半に突入していますが、変わらぬ情熱と使命感を持って市政に邁進していく覚悟であります。町の強みや独自の個性に着目し、豊かな社会を実現。中学生との対話の中でいただいた要望をきっかけに、本年度大和総合運動公園などにバスケットゴールを設置するための予算を提案いたしました。最近は外で遊ぶ子どもたちの姿をほとんど見かけなくなりましたが、子どもたちが集える場があれば、同年代の人との交流、あるいは違う世代の人との出会いが生まれ、それがひいては心豊かで健やかな成長をもたらす場になることは言うまでもありません。そして何よりも、町にあふれる元気と個性ある人材の育成が呼び水となって、町にさらなる活力が生まれることが期待できます。渋沢栄一や松下幸之助など多くの実業家に大きな影響を与えたといわれる江戸時代後期の農政家思想家として有名な二宮尊徳は、積小偉大という言葉を後世に残しています。要約いたしますと、大きなことを成し遂げるには小さなことを怠らずに勤しまなければならない、小さなことが積もって大きなことになるという意味でありますが、次世代を担う子どもたちとの対話で得られる意見には、まさに未来を支えるヒントがたくさん散りばめられています。中学生の皆さんと対話を重ねる中で、私はどんなに小さな声であっても、それを真摯に受け止めて姿勢に生かしていくことの大切さを改めて心に刻んだところであります。子どもたちが大きく成長した未来を思い描きながら、今こそこの地域で培ってきた豊かな自然環境、人の優しさや温かさ、先進的で充実した子育て教育環境、健康的で文化的な風土など、本市の強みや独自の個性に着目し、まさに生活の場の視点から豊かな社会の実現に向けた政策を着実に実行してまいる決意であります。議会をはじめ市民の皆様方の力強いご支援とお力添えを心からお願い申し上げます。大きな写真が2枚あります。1枚は市川市長と中学生の対話集会の様子、2枚目は市川市長が施政方針演説をしている様子です。写真終わり。